みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組はお正月の気持ちの緩みが体に現れ始めて後悔が始まっている皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。
私たちは今回が新年一発目ですね。やっぱり
はいですね。やっぱり、ね、ちゃんと気持ちとしては新しい年になったっていう感じで収録に臨めましたね。やっぱり
はい、ジングルも年に一度しか使えないやつを引っ張り出して、タンスの奥から出してきて埃はたいて飾っております。
はい、ありがとうございます。
年に一回しかないやつなので聞いてやってください。本来なら前回使えようっていうところがあるのは言わないで
まあ、きっちり新しい年に入ってから使うっていうことで、うん、フライングなしっていうことで。
そうですね、はい、やっぱり素直だというか単純だったなと俺はと思っております。皆さんのお正月はどうだったですか、永井先生は。
僕は例年のごとく一応深夜に動き出し、うん、霊峰富士を拝みつつ、ご来光を拝みつつ釣りをしてくるっていうスケジュールで、
うん、
動いてました。
また釣り人になった。
そうですね。ただその時僕が山中湖っていう富士山の、まあ、そばの湖に行ったんですけれども、
はい、うん、
マイナス12度とかだったんです
。そんなことあるんすか、あそこ。
特に湖の上なので、
はい、
水の上ってやっぱり水温が下がるので、
はい、
マイナス12度とかで、しかもその船が素敵なことに、
はい、
僕が行くって言っていて1週間ぐらい前に、うん、一酸化炭素中毒か何かで、うん、小中学生が運ばれるっていうアクシデントが起こった船で、
おお、
はい、当日本当に船が出るかっていうのがものすごい微妙な感じだったんですけれども、
うん、
まあ一応船は無事出たんですが、
はい、
いつもよりも多分倍ぐらいの人数を一つの船に押し込むので、
うん、
ものすごい未だかつて経験したことがない釣りをするのにラッシュに遭遇するっていう状況で、ものすごく隣の人と気を使いながらちまちま釣るっていう状況になってまして、
まあ正月早々行ですね、うん、これは。
そうですね。もうで船の中なので基本寒くはない状況でできてたんですが、
はい、
はい、
今年はすごく寒くてですね、やっぱり。
はあ、温気がある船ですもんね。
そうなんです、そうなんです。
ごめんなさい、何の船？
囲いがある船って言えばいいのか。
はいはい、
そうですね、
全部野外ではなくてドーム球場じゃないけど、なんか
そうなんです、いわゆるドーム船って呼ばれているタイプの船で、はい、
あ、本当にドーム船って言うんですか。
そうなんです、そうなんです、ドーム船って言いまして、
はい、
簡単に言うといわゆる何でしょう、屋形船、
はい、
皆さんがイメージしていただくと、屋形船の中に、
はい、
釣り堀ぐらいの、まあ、80センチ四方ぐらいの穴が開いていて、そこから糸を垂らしていって釣り上げるっていう形なんですね。
あ、外に向かって垂らすんじゃないんだ。
はい、もうそのまま自分は椅子にドンと座って、その手前にある80センチ四方の穴の中に、当然湖面に直結してるので、
はい、
そこに垂らしていって釣り上げるっていう形で。
へで今年の成果は。
あ、でも例年よりも、
うん、
振るってないんですね、これ。
あらら、
振るってはいなかったんですけれども、まあ、
うん、
縁起物みたいなところをちょっと、やっぱり1月1日なので考えておりまして、
はいはい、
ちょうど僕がいつもお世話になっている船が、確実に富士山と対面できる状況で、
はい、
いわゆるポイントを取ってくださるんですね。はい、要は魚の集まりやすい場所が、船の泊まるところで、そこが、富士山が真正面に見えるという感じになるので。
まずそっち優先なんだ。はいはい。
はい、だからもう常に富士山が目の前にありながら釣りができるっていう感じだったりして、
はい、
うん、そこはなんかそうですね、ものすごく元旦らしさっていうのは感じながら釣りができたっていう感じで、
うん、お疲れ様でした。
いえいえ。でそれを そうですね。まあ、縁起物だからっていうことで、
はい、
ただ、その日帰ってきたのが夜だったりしたので、
はい、
次の日に、一応今回は珍しく全部唐揚げにしてみたっていう。
お
お。
でも、100ちょっと釣ったんですね。120ぐらいかな。
すごい。
はい、120匹ぐらい釣ってきて、全部を唐揚げしたので、
うん、
うん、
食べ放題ですね。
全然なくて、あの、未だに、ものすごい量が冷蔵庫の中に入っているっていう。
うん。若干、外から収録参加している風邪気味の誰かが、食べ放題ですねって声だけすごく大きかった気がするんですけど。はい、
食べ放題なんですけど、多分、ワカサギって、はい、あの、うん、何か特定の栄養素がすごい優れてるとかではなかったりするので。
そうなんですか。
はい。多分、最初の3匹ぐらいまではすごく美味しくいただけるんですけど、
はい。
うん。
なんか、あと、あまり何も気持ちが、湧き上がったり下がったりすることがなく食べ続けるっていうおつまみ、ね、完全に
それも行なんだ。
だんだん辛くなっていくので、はい、でもせっかくなんでと思ってお酒も用意して一緒にやっていたんですけれども、
はい
はい、
僕どうも去年からものすごく体にジンマシンが出る体質になりまして、
やったー、喉だけじゃなくて体中が繊細になってきたぞ。
すっごかったんですね。もう本当にあの全身かぶれ出して、
はい、
もう次の日は軟膏を塗ってないと普通に過ごせない状況になり、
うわ、それは何アレルギーですか？ワカサギアレルギー
ではないですね。でアルコールのアレルギーでもないので、
うん、
病院に行ってみたんですけど特に原因は、まあ、あのあんまり特定されずに、
うん、
薬を飲んでくださいねって言われて、
それあの今の釣りの話聞いたら全部こう耐えるための行じゃないですか。ストレスが飽和状態になって出たんじゃないですか。
ストレスは大きいとやっぱり出やすいらしいんですけれども、
う
ん、
そう言いますよね。
はい、やっぱりでも身が引き締まる感はとてもあるので1年の一発目としては割とこう新年を厳しい環境で迎えられるっていうのは悪くないかなと思ってやってたんですけれども、体の方は悲鳴を上げるっていうか、うん、
これで僕とかハンスケとか出来の悪い生徒に対する耐える心を作られて行かれるわけやね、1年間分ね。
あーでもそこに関してはでもやっぱり僕腹が立たないんだなと思ったりしたのは、うん、ちょうど昨日メンテナンス2013年、うん、メンテナンス初回させていただいた方がいて、
はい、
年末に人間ドックに入られたんですね。
あ、おっしゃってましたよね。
はい、はい、
で人間ドックに入っていて、まあどんな感じだったかっていうのを伺っていたら、一応多分忘年会が15回くらい参加されてたと思うんですね、その方が。で、まあ食べることとかを特に、なんでしょう、まあ、慎むとか、抑えるっていう発想もなく、お仕事柄ちょっと付き合いも多い方なので、うん、なかなかそういったこともセーブがしづらかったんですけれども、結果4キロ落ちたって言って、非常に喜んでおられたんですが、
はい、
僕からするともうそこ12キロくらい落ちてもいいなと思ってはいるんですが、
は
あ
は
あ、あでも、まあ、4キロでこれだけ喜んでもらえるっていうことのありがたさっていうのも感じつつ、
はい、
なんでしょう、だからあんまり自分が求めてるからって言って相手に対して同じように結果が出ることを求めるっていうことに向きになりすぎちゃいけないなとも思ったんですね。
いや永井先生すごいと思うよ。まだまだ極めないかんですか。
いやいやいや、と思ったんだ。ただあの人によってはいつまでにっていう制限がある方も当然いらっしゃったりとかするので、
はいはい、
僕だとあの花嫁さんとかが相手だったりするといついつまでにっていうのは絶対あるので、うん、そこになったらもう少しシビアな場面っていうのは出てくるんですけれども、
はい、
はい、
やっぱり自分たちが普段養う感覚よりも痩せて嬉しいっていうところのハードルっていうのは絶対的に差があるんだなっていうのを今回教えてもらったので、あんまり褒めすぎてもいけないんだなっていうことを非常に、そうですね、まあ反省ではないんですけれども、
うん、
勉強になって帰ってきたっていう感じだったりしたので、あんまりなんかそこに対して腹が立つっていうことはないですけれども、うん、そういう人でもなんとか痩せてもらえる方策を考えたいなっていうのはより強く思うようになって帰ってきた感じですね。
ええ話やね、うん、すごいね永井先生はね、ハンスケ君
すごいっすね。
これがね本当に今聞いたらいい話やけど、実は川口子さんだったっていう女の人だったとはとても言えないよね。冷たい女性だったという、また新年女性周りをしたという。 お話だったんですよね、今のは本当は。え、違うの？
はい、あの、もう本当にあの、普通にっていうのもおかしいですけれども、うん、なんだろう。
富士山のふもとに住んでおられる女性のところに新年行って冷たくされたっていうお話だったんだよね、最初は。え、違うの？
残念ながらそうではなくてですね、あの、完全にはもう山中子さんで、あの、マイナス12度っていう感じの冷たさを十分に味わってきて、帰ってきたっていうのと、あと、まあ、あの、結構、世の中って、自分が想定しているよりもたくさんいろんなタイプの人がいるなっていうのは、そこでまた勉強になってきたりしました。
ありますね、本当ね。
あの、面白いのは本当にあの、僕の隣に座ってらっしゃった方が、
はい、
多分僕よりも一回り半ぐらい上の方なんですけれども、男女でいらして、
はい、
カップルですね、
うん。
それご夫婦じゃなくてカップルのようなんですね。
うん、
なんか怪しい雰囲気がするぞ。はい。
で、あの、男性の方が、
はい、
うん、以前やられていた経験が終わりの方らしく、女性に対していろいろとこう、ああだこうだっていう話で、こう、釣り方とかを教えておられたりとかするんですけれども、
はい、
全く釣れず、3時間くらい、
うん。
で、あの、多分男性はそこでいいところを見せたくていろいろ頑張られたりとかしていたんですけれども、
うん、
まあ、なかなか結果が伴わず、
うん、
挙句、あの、途中リタイアっていう感じになってたりとかして、
うん、
なんかあの、年始のデートとして、うん、割と年配のカップルの方がワカサギ釣りとかっていうのを選ぶのはおつなもんだなと思いながらも、思うようにいかないとすぐ帰っちゃったりとかすることとかが結構あの面白かったりしまして。
いろんな人がいらっしゃるんですね。
はい。で、また不思議な、本当にだから、多分本当に一般企業だと定年に手が届くか届かないぐらいの方だったんですね。
はい。
はい。
あの、恋愛をしてる様っていうのもまたこれ新鮮で、もうあの本当にだから若い男の子がアウトドアとかに来て女の子に火の起こし方とか教えているのと同じような光景が隣で繰り広げられてるんですね。
まあ、男はいつまで経っても成長しないってことか。
はい。だから、ああ、なんか本当にね、年齢の上下に関わらず、はい、やっぱり女性に対していいところを見せたい生き物なんだなっていうのを教えてもらえたりとか。
そうだね。新年になっちゃったから2年前になりますが、
はい、
2年前に私本当に2年前だから2011年か。
はい、
2011年の後半半年の間に私妙齢の女性3人から全然別の文脈で、
はい、
その3人全然つながりがないんですよ、別のシチュエーションで、
うん、
結局男性って考えてることは一つですよねみたいなことを言われたよ3人から。
あ、
で俺は全男類を代表して謝っといたよ、うん、もうその通りですと。
おっしゃる通りです
と、本当にその通りですと言えるようになった俺は少し大人になったなと思ったけどさ、
確かに、だからまさにもう本当にその展開がもう窓なりで広がっておりまして、
はあ、なんだ還暦になっても変わんねえんだこのままなんだ俺たち
みたいです。どうも男の人は変わらないようだなっていうのと、あと、うん、あの女性もやっぱりうまいなと思うのは、
はい、
それほど興味はもう絶対ないはずなんですけど、
大好きで来たはずはないですよね、ワカサギ釣りにね、はい、
でもちゃんとお付き合いをして、あ、そうなんだとか、へーとか、
はい、
前言ってたのっていうのを一応こういわゆる興味がありそうに聞かれるわけですね、
はい、うまくくぐるんだ。
だからやっぱりそこも女性って変わらないよねっていうか、あの変わらないよねって言うと、あのすいません、あの多分女性の方に対して非常にあの、
はい、
語弊があるかもしれないんですけれども、そういう部分、うん、男性をうまくコントロールできる術をやっぱり持ってらっしゃる方多いなっていうのも非常にあの見せていただいて、勉強になったっていう、全く関係のないところで勉強してきてるっていう感じではあったんですけど、
60になってもみんなでダイエットとかやってるんやろうか俺たち。うわー、それか
でもまあまあまあ、でも僕のお客さんだったら70近い方でも普通にいらっしゃいますからね。
はい。
それは男性ですか女性ですか。
あ、男女問わずですね。
あ、そうなんですか。
うん、いらっしゃいますね。だから本当にその年齢になっても痩せたいと思われる方も普通にいらっしゃいますし、普通に痩せるので、もう僕は割とそこに関してはキャパシティのうちかなと思ってはいるんですが、多分だからあと何十年かしても同じような感じなのかっていうのをその方々に教えていただいて、
うん、
うわー、なんか新春早々なんか重くなんか胃液が上がってくるようなこう鈍い気持ちになって、あ ありがとうございました。ハズキ君は、
私はすいません、風邪でダウンしまして、風邪、前回の収録の翌日くらいですかね、もうそっから風邪で、
あの収録の時もゲホゲホやってたもんね。
もうあの時からちょっとおかしかったんですけど、もうそこから悪化して、
はい、
寝れるに寝れないような感じになっちゃったんですよ、咳がひどくて、
はい、
でなんかこう明け方になってようやく寝れて、もうでも1時間ぐらい寝てすぐ仕事行かなくちゃいけないとかいう状況があって、結構ハードな感じでした。でももう仕事がずっとあったので、なんかお正月っていうのは、ご飯ぐらいですかね。一応おせちが並び、
はい、
お餅食べ、おせちといっても、何でしたっけ？黄色いぐるぐる。
伊達巻き。
ああ、そう。それぐらいしか食べないんですけど、僕はお雑煮をまたいっぱいいただきまして、それぐらいです、お正月らしいことしたの。
じゃあお仕事はもう年が明けてもすぐにお仕事が始まってた感じなんですね。
やってました。今回はちょっとね、去年のこれから新しいちょっと業者さんの仕事させてもらってるんですけど、機材のテストだとか整理だとかでもう31日も仕事行きましたし、1日も行きましたしっていう感じです。
永井先生の話と半助君の話を続けて聞くと、やっぱりパパラッチのお仕事なのかっていう。
そうですね、
なんか正月一日からラブホテル空いてるよねっていう感じはするよね、
はい、がパパンスに入った時がむしろ稼ぎ時っていう
感じはしますよね。
ニュアンスをすごく踏まえてるなって僕も今思って
た。機材の整理とテストとって言ったじゃないですか。
それだから盗撮用の機材のテストでしょ。
いや、でもそうだよね、話の流れからいくとそうなっちゃう。
もう自然とそうスッと入っていったよ今。
いや違います。はい、こんな感じで、なんかお正月お餅食べたっていうぐらいです。
だそんなに調子悪くても食べるんだ、すごいね。咳込みながら餅とか食ったら大変なんじゃないの。ゲホあっちうくとかなって、まさにサザエさんみたいにうんが夫婦になるんじゃないの。
確かに。
でも食べる時って咳しないですね。
すごいわあなた、うん、そうか
でした。
うわ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お大事に。
すいません。
はい、
な感じでした。
声が完全にね変わってしまってます。
あ、な、え、いいんですか。
はい、
自分であんま分かんないんですけど、声変わってます。
変わってますよ。
ものすごくあのステレオタイプな鼻声です。
ザをつけていいぐらい。
はい、
うん、すいません、こんなと声で年始からすいませんでした。
はい、早く解放になる向かわれることを願っております。
ありがとうございます。
うん、
はい、そんな年明け一発目でございますが、年明け一発目と言いますと、はい、なんとみんなのダイエット、1月1日が定例配信日と重なりまして、
はい、
前回の年末収録分を配信させていただきました。その時に私の企画、はい、リスナー様発掘調査、違う、なんだったっけ、生息確認調査、
はい、
させていただきました。
はい、
もう初日から投稿
いただき
ましたよね。
そう、ありがとうございます。
も
う
本当にこの場を借りてお礼を申し上げさせていただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本当に嬉しいことに、うん、あの、三が日っていう期間で、割と本当に皆さん寄せていただいたりとか、
はい、
あと本当にあの、僕たちが全然本当にあの、想像もできないところで、聞いてくださっていたりとか、
うん、
足れるんだなっていうのを本当にあの今回改めて教えていただきまして、
うん、現段階で、じゃあまだ締め切ってないのでざっくりですが、まず国、一番最初にね、どこの国にお住まいですか。
はい、
日本はなんと 83%、
お、
17% も海外の方がおられると。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ユタティさんって
どこですか。
これがですね、
あ、はい、
日本からなんと、距離にして9000キロ離れているんだそうです。from ハンガリー。
ハンガリーよ。ハンガリーって F1 でハンガリーグランプリって確かありましたよね。
ありましたね。
ありましたね、ありましたね。
あと、なんかクラシックかなんかの時によくハンガリーとか出てくるよね。
ああ、出てきますね。出てきますね。
知識がその2点しかないという鉄を。貧しさ。
はい。
聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にびっくりしますね。っていうか、ありがたくてすごく嬉しいんですけれども。
はい。
まさかそんな遠く離れたところで聞いてくださっていて、果たして通じているのかどうかっていうのもちょっと不安になったりする部分もありまして。
何か役立つ情報を提供できているんだろうかという。
はい。そこに関してはものすごく不安を感じますね。
ね、
僕のプールレポートは確実に役立ってないですよね。
立ってないね。俺のスーパーでカプリコを買って子供にチクられた話も役に立たないよね。
ですね。まずいまずい。
まずいです。本当にすみません。聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
あと東日本が強いですね。
ああ、そうですね。今回お寄せいただいている中だと。
うん。西日本と言える方、一人だけ。
うん。
そうですね。
ですよ。うん、西日本チーム頑張ろうや。
うん。
うん、そうですね。今の状況だけ拝見すると、本当に東日本で聞いてくださってる方が圧倒的に多いのかなっていう印象も。
つまり西日本は、うん。西日本はハンガリーと同じなのか、それぐらい遠いのか、この番組とって。
そんな感じですね。
ねえ。西日本でもイベントができたらとか思ったけど、西日本のイベント遠のいたよね、これで。
ああ。
かえって今だと集合するのが大変だみたいな感じになってますもんね。
う
ん。
ハンガリーでやっても西日本でやっても一応ってことですよね。
そうだね、流費は絶対全然違うけどね。気持ち的にはそんな感じがしますよね。
うん。
はい。あと一言もいっぱい書いてくださいました。本当にありがとうございます。
ね、ありがとうございます。だから本当にもう、ありがたいことに。あとはね、以前番組でも、あれ大丈夫かなこれ。
はい。
メッセージをお寄せいただいた、
はい。
スイスにお住まいの、すみまるさんからも。
はい。
はい。
はい。早速ですね、こちらの方、生息地確認調査を送っていただきまして。
ありがとうございます。まだ聞いてくださったんですね。本当、ありがとうございます。ね、
そこがすごく嬉しかったのと、僕、個人的にはものすごく嬉しい一言が書いてありまして。
はい。
はい。
言ったって言ったって。
はい。新年だったので、明けましておめでとうございます。毎回楽しみにしていますよって書いてくださっていて、その後の一言ですけども、
うん、
はい。今年の目標は、うん、民代のイベント参加かなって、まあ、クエスチョンマークなんですけれども、
うん、
はい。
それだけ遠い地にお住まいの方でも、本当に はい参加してみようかなっていうお気持ちを持っていただけるだけでも。
すごいよね。
はい。そこはとても嬉しいなと。
スイッツァランドよ。
でも西日本と同じですよ。
そうだね。西日本に、うん、西日本の票数とスイスの票数が同じという。
一緒です。
すごいお分かりのようにまだ。
うん。
まだまだお待ちしておる状態。
はい。
ですよね。
待っております。
あなたの一票がなくてもいいと思わずに。
はい。
ご自分の生息地を表明してください。
はい。
本当に、まだ、これ面白いので、まだやっぱり、もう2週間は続けたいかな、と思っております。
ですよね。
はい。はい、まだ、なんとなく、なんていうか、会社のパソコンで聞いてる男性チームっていう票数がないような感じがするので。
うん。うん、
まだまだ送っていただきたいですね。
はい。
ぜひぜひ。
お願いいたします。あと、安住慎一郎さんの日曜天国リスナーが結構多いんだということが分かりますね。
ああ、やっぱり人気の番組なんですね。
ね、ポッドキャストでも、2012年のベスト、スタッフが選ぶベスト番組にも入ってましたよね。
あ、そうですね、入ってましたよね。はい、
あの番組で、ご自分からメールを投稿するのを、ハッスル、張り切るハッスルと、発信するのハッスルでハッスルって言うんですが、
はい、
ナイスハッスルというコメントもいただいておりまして、
はい。
これのおかげで、この企画のおかげで、ゼロ回から何も、聞いてはくださってるけど、アクションを起こさないサイレントリスナー様が、
うん。
ご自分でナイスハッスル、言いたいがために投票していただいたという、本当にそんな、
うん、
きっかけになると思うと本当にありがとうございます。
なるほど、そこに繋がってきたんですね。
はい。
なるほど。
2013年新春お年玉企画リスナー様生息地確認調査、現在続行しております。2017年の1月5日現在まだやっております。
はい。
10年後とかにダウンロードされて今やってるかなと思うと多分やってないと思うんですけれどももしやってたら悲しいんですけど、還暦になってまだ再婚したいとか言ってたら悲しいよね俺ね。
いやいやいや、うん、まだそこは本当にもうね、男性も女性も、はい、やっぱり、ね、年齢でそういう区切りがないんだなっていうのを僕学んできたので、うん、それはそれでとても健全なことで喜ばしいかなと。オリシもほらやっぱりね、はい、特に芸能人の方で年齢が上になってからでも、うん、新たに結婚される方とか2012年非常に多かったみたいですから。
多かったですね。
でまた皆さん年の離れた本当にね、うん、普通に若い世代の女性の方をお嫁さんになさってたりする方も非常に多かったりとかしてますもんね。
でもこの年になって思うのが、僕はまあ昔からっていうか今でも女の子は30過ぎてねっていうところがありますので、
ほう、
なんですけれども、この年になるとその同じ世代の子を探す方が難しいんですね。よくほら若い子をよく見つけたねとかいう言い方することあるじゃないですか。
はいはいはい。
今この年になったら同い年の女の子を見つける方が大変ですもんね。
ああ、
ね、さっきのワカサギ釣りのパターンじゃないけどさ、
うんうん、
なりかねないじゃない。もう何新春からなんかドロドロした話になってんの。なんか
なんて答えていいのかわからなくな
って。わかんないよね。もうさあね、人の道は踏み外すのやめようね。
大丈夫。
はい。
ますよ。はい。
大丈夫か、踏み外してないか、ハンスケは。
うん、多分。
嫁さんに逃げられてないのか。
うん、また。
あ、本当に大丈夫なの？
うん、多分。
俺ね、もう気になってね、逃げられてるんじゃないかなと思ってね、言っちゃいけないんじゃないかなと思ってね。この前も永井先生とだけの時にちょっとこそっと話したんですよね。
はい、そうなんですよ。で、僕はその後に、後日ちょっとハンスケさんに連絡をする機会があって、
はい。
本当に哲夫さんがその部分をすごく心配してるっていう話で一応ハンスケさんに伝えた。
めちゃくちゃ心配してるんですけど、僕。
はい。
むせるな、咳込むな。
むせちゃいましたよ。はい。うん、多分大丈夫
だ。でも良かったという反面、だったら嫁、お前もっと責任持ってこいつをなんとかしろよっていう気が若干、ふつふつと湧き上がるのもあるんですけど、本当最初はね、奥さん大変だね、とか思ってたけど、の後になってくると放置すなみたいな、ちゃんとしつけろって気がするよね。
ベクトルが反転したみたいな。
ちょっとね、本当にね、綺麗な奥様なんですけど、なんか連絡の手段があったらちょっと直接一言説教したい気があるのはあるんですけど、そんなことはいいですね。ということで、じゃあ今年もよろしくお願いしますという、何のまとめにもなってない締めということでいいですか。
はい、あとはもうね、リスナー様の生息地確認調査の方は、絶賛受付中ですので、うん、本当に皆さん、気軽に、はい、多分簡単に、哲夫さんのフォームを作ってくださっていて、
はい、
入力にそれほど時間がかからずに、難しいこととかも特になく、入れていただけるかなと思っておりますので、
はい、
もしよかったらぜひぜひに、
お待ちしております。
お願いできればありがたいかなと思っております。
はい、お願いいたします。
お願いします。
それでは、
お願いします。
CM の後、成果発表、行きましょうか。
はい。
はい。
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ、番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れ踊れみんな踊れ200万
足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ、早く回れ、潮風と手をつなぎ。
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
今週の成果発表です
よっ。
新春、新年一発目、はい、イコール、はい、昨年の総括ということで、
はい、
ハンスケ君どうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ほぼ1年にわたりウエスト計測してまいりましたが、
うん、
12年12月31日、実際までに80センチを切ると、
うん、ウエスト80センチを切ると、
はい、
まあ 80.0 でもいいけどとりあえずそこまでという課題をいただきまして、
はい、
やってまいりました。
はい。
計測の記録をつけていたのが2月の16日が一番古かったんですけど、
はい。
まあまあほぼ1年ですよね。
うん。
ほぼ1年かけてやってきたわけですが、
はい。
まあ前回発表があった通り、87センチと。いうことで、そこから48時間で7センチ。
うん、
1年で、8点何歩だったんですが、
うん、
48時間で7センチというところまで来てしまいまして、
はい、
計測しました。12月31日、ギリギリまでと思ったんですが、次の日早かったりしたのと、まあさっきも言いました、体調が悪かったので、
はい、
12月31日の10時15分に計測しました。
はい。結構ギリギリじゃないですか。
うん、できるだけ、やっぱ、と思いまして、
はい、
やったんですが、12月31日なので、やはり、食べなきゃいけないものもあるわけですよ。
そんな義務があるんですか？
12月31日ですから。
はい。
やはり日本の大晦日といえば。
何？
年越しそばを食べないと。
うん、ごめん、本気で忘れてた今一瞬。はい、はい。
ですか？うん、食べなかったの？
食べてないです。
あ、そうなんですか？まあ、前にもお話ししたかもしれないですが、うち、年越しそばって、ざるそばでいただくんです、いつも。
はい。
で、
うん、
合計6人で、
うん、
おそばが28人前。
ワンコそばとは言ってないよね。ざるそば、うん、はい。
ざるそばです。28人前のおそばを茹でまして、
うん、でも、ま、そうだね、パスタをキロ単位で扱うご家庭ですからね。
冷たいおそばって結構量食べれちゃったりするじゃないですか。
冷たくても温かくてもあんた食べるでしょ。
まあ、単純計算で一人頭4人前ぐらい食べてるっていうのは、うん、食べれちゃうっていうの枠を超えるなと思いましたけど、
うん、
で、まあ、この番組から言うと冷たいものをいっぱい入れちゃいけないということもありましたので、うん、そこにあす一人前急遽コンビニに行きまして3玉と追加しましてあったかいおそばをいただきました。なので一生懸命消化させたんですが、
うん、別に普 温かいやつを追加する必要はなかったんじゃないのか。
うん、あの、
いや、当然、お腹を冷たくしちゃうと内臓に脂肪が溜まるんですよ。なので、温かいもの入れておこうと。うん、
はい。
ということで、あったかいお蕎麦もいただきました。で、できるだけ消化したところ計測したかったんですが、
はい、
もう限界ということで、測ってしまいました。24時を待ってと思ったんですが、持ちませんでした。その12月31日のウエストです。じゃん。86.1。
今の聞いて 0.9 減るんだね。すげえ、 0.9 センチのマイナスです。
いや、なんですか、おめでとうございますって言った方がいいのかよくわかんない
ですけど、よくわかんないですよね。え、1人前でやめとけば 2.3 センチとか減ったんじゃないの、今の話だったら。
かな、かなと思いながらも、まあ、31日ですから、食べないと、ね、
いけない。いや、そのこと誰も言っていない。
うん、あの、たくさん食べなくちゃいけないっていう話ではないってことですよね。
うん、そうですよね。年越しそばって腹いっぱい食えというしきたりにはなってないと思うんですけど。
うん、風物詩なんで味わうっていうことはね、あると思うんですけれども。
はい。細く長くなので、
細くなるかな。
太く長いんじゃないの、あなた。
いやいや、細く長くできるといいなと思って、一生懸命食べたんですけど、細くはならなかったです。
だからそこで一生懸命食べるからまた話がややこしくなるんでしょ。一口食べてごちそうさまでいいんじゃないの、そういうのって。
で、お蕎麦好きなんですよ。
お蕎麦も好きなんですよね。
うん、あ、もうです、はい。うん、でした。なので 6.1 足らず。
足らずって。その食い方見たら、あ、間に合わせるつもりねえだろお前。
いや、もう7センチとかになっちゃうとさ、それでもね、でも最後の48時間という話を前回の収録の時にしていたと思うんですが、
はい、
その年越しそば以外はインは控えました。ただ、仕事この風邪引きで寝てるか仕事してるか食ってるか、うん、48時間そんな使い方をしてしまいました、
うん、
それは減らないよねっていう感じです。
いつ人類の破滅が来ても後悔しか残んないよね、そのパターンだったら。
いや、でもお蕎麦食べながらいいかなっていう気もしますけど、
何かで、これもしかしてさ、あの、うん、28人前だから 0.9 センチしか減らなかったから、来年はもっと40人前食べたらもっと減るとか、そんな間違った発想に行くんじゃない
です
か、
ね。まあまあ、でも、うん、いや、もう次回はやめます。大丈夫です。
怖いけど、一回ワンコそば大会とか行ってみたらどれぐらい行くんだろうね、ハンスケ君は。
ああ、あれ冷たいんですか？ワンコそばって僕行ったことないんですけど、冷たいのだったら行けますよ、きっと。
基本冷たいですね。
あ、そうなんですか。
冷たいですね。
結構いいかも。
え、あったかいとダメなんですか、ハンスケ君は。
あったかいのって、お出汁も一緒に飲むから、やっぱお腹膨れるんじゃないですか。
そこですか。
多分。
え、
だって、そういう哲夫さんだってさ、
はい、
一緒に冷たいの食べに行った時、あ、そんな食べてなかったか。俺、食ってたんだ。
僕、そば大好きですよ。冷たいそば、
ね。うん。一緒に砂場行った時、いっぱい食べてなかったっけ。
銀座のところに、銀座の隣ぐらいにあったところでしたっけ？
はい、銀座というか、新橋というか、虎ノ門というか。
はい。
はい。
お蕎麦連れていただきました。はい。
はい。
いっぱい食べましたよ。
でしょ？
はい。僕、冷たくてもあったかくても好き。お蕎麦。
うん。
いつも蕎麦を頼むとき迷う。冷たいのも食べたいし、あったかいのも食べたい。
ああ、でしょうでしょう。ですよね。うん、そうなんですよ。両方、まあ、そういう時は両方行くのがいいと思うんですけど。
そうですか。足し算だね、やっぱり、ハンズ君。
うん。いや、あの時もなんか、1種類ぐらい頼まなかったでしたっけ？あ、1匹と。
頼んだっけ？
うん、なんか、1品ずつぐらい頼んで食べて、粗挽きもう1枚行こうか、みたいな。
あ、一緒なんか言ったような気がします。いはい、
一緒にやってるんですよ、哲夫さんも。
いやー、テクモではないですよ、そんなメジャーリーガーじゃないですよ、僕は。はい、もう本当にもう一緒にできないです、はい、足元にも及びません。
でも半助さんとお蕎麦の時ってお蕎麦だけを召し上がる方ですか？
あの
薬味を乗せるとかそういうのはあの大丈夫なんで、例えば天ぷらとか召し上がる方とか見るじゃないですか。
あ、ね、今年はあの毎年によってその天ぷらつけたりする時もあるんですけど、基本僕その天ぷらそばとかじゃなくてそのおそばが食べたいだけなので。
そういうと聞こえはいいですが、ハンスケ君ネギは？
ネギは山盛りです。
うん、
3本分ぐらい使ったのかな今回。
半分ぐらいネギ食べてるってことですよね、そうすると。
うん。
わさびは？
わさびは入れないです。
そこはわかんないんだよね、わさび。
はい、あの、僕もちょっと今、若干把握しにくいなと思ったんですけど。
うん、冷たいお蕎麦の時は、っていうか、お蕎麦は一味でしょ？
うん、あれ？一味とかネギの刺激は大丈夫で、うん、わさびはダメっていうことなんですね。
わさびは入れない。
今ハンガリーと戦争になったらこれが原因だよね、多分ね。
確かに。
うん。違うだろう。
いや、一味ですよ。だって、わさび入れたら味変わっちゃうじゃないですか。
ネギをそれだけ食べると味は変わると思うんですけど。
ああ、変わります。ネギ味になりますね。はい。
ですよね。
ネギは OK です。うん、でも天ぷらは、今年は僕はありましたけど食べなかったですね。
ほう。
うん。ひたすらお蕎麦食べてました。な感じでございます。なので、6.1 足らずの結果となってしまいましたが、これ始めた頃の数字が 89.2 センチ。
はい。
うん。6足らずって言うけどさ。
うん。
なんかあとちょっと、20センチあって19センチまで行って1センチ足りませんでしたじゃないんですかね。
そうですね。そうですね。
うん。
うん、2.9 センチしか減らせなかったってことですよね。
そうか。
まあ、せめてもプラスじゃなくてよかったなと思っちゃうけど。
ああ、やりかねないもんね、俺たちだったらね。ほんとね。
はい。
はい。
そんな感じでございます。
これは褒めていいわけじゃないよね。
いやいや。
もう一つまあ褒めても良いのかなと思える点はあることはあるので。
お、さすが中井先生、鍛えて新春鍛えてきただけあるぞ。
いやいやいや、あのシンプルにでもやっぱりあのある程度長い期間で定期的に数値を取ったことによって、
はい、
本当にあのもしかしたら増えてでもおかしくはないんですよね、半助さんのウエスト自体は。
はい、
いくら食べる量が減ったと言っても、
うん、
普通の人の尺度に直したらやっぱりある程度は入っていると思うので、
うん、
その半助さんが、まあ、ある程度の期間で、思ったよりは落ちることはなかったけれども、ウエストが落ちたっていうことで、一応一年を締めくくれたっていうことは、とても素晴らしいかなと思っているっていうのはあるんです。
素晴らしい！
ありがとうございます。
はい、その反面、
はい。
はい。
持っていけるよって思ってるのもあるので。
そうですよね。
あの、そうなんです。あの、なんだろう、努力が足らないとかいう話をしてるんじゃなくて、
はい、
もっといけたのにもったいないっていう気持ちって言ったらいいんですかね。
はい。
それはお蕎麦をもう40玉いけたはずだとかそういう話ではなくて。
はい、逆に増やしたらそれはそれで面白いなっていうのもあったんですけれども、
うん。
うん、半助さんが落ちなかった原因は、あの、努力が足らないだけじゃないと実は思っていて、
はい。
お、
ちゃんと原因があるんですね。
お、
お、お、
なので、うん、そんなにあの落ちなかったことを責めるわけにはいかないなと思っている理由もそこなんですけれども、
はい、
ハンスケさんとあの腰を悪くされてるんですよね今年。
ああ、はい。
うん、
で特に顕著に痛みが出た時期があったと思うので、
はい、ああ、はい、痛かったです。ていうか最近またちょっと復活しつつありって怖いんですけど。
はい、はい。多分腰が悪くなっているっていうことは、それだけウエストのサイズって変化しにくいんですね。むしろ増えててもおかしくないんですね。
うん、
そうなんですか？腰おかしくすると増えるんですか？
増えやすいですね。あの、おかしくするって一言で言っちゃうんですけれども、はい、特に冬場っ て、簡単に言うと、あの、全身に血液が巡りづらくなるじゃないですか、冷える分。
はい、はい。
はい。はい。
で、特に、腰湯があまり状態が良くない方っていうのは、血の巡りもそれほどやっぱり芳しくないので、当然固まりやすいんですよね。はい、で固まりやすいところっていうのは冷えるので、当然油もついていくっていう話にはなりますし、
はい、
はい。
もっと悪くすれば、ちょっとした弾みでいわゆるぎっくり腰みたいなものを発症することもよくある話なので、
お
お。
だからむしろ増えててもおかしくないコンディションであったなと思ってるんです、実は。うん、そんな中だからちゃんとウエスト落として終わったっていうことはとっても頑張られたなと思っていて、そこは素晴らしいと思っているっていうのが一つと、
うん、
でもここまで落ちるんだったら多分あと2センチは落ちたからもったいないと思ってるという気持ちが、
はいはい、
最後に28ターンもすごいですよね、
はい、あ28ってだったの、
28俺が食べたわけじゃないですよ、6人で、ま、
でもさ、あなたのお父様お母様が同じだけ食うか、
うちの親父すごいっすよ。多分俺より食ったんじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
うん、すごいっすよ。
娘さんは？
は食べないですね。あ、娘ゼロだわ。
そんな感じだよね。
ってことは5人で28位ですからね。
あれ？
お蕎麦食べなさいって言ったら、いらないとか言いそうだよね、なんか、あなたの娘さん。
あの、彼女はね、日本蕎麦切ってダメなんですよ、苦手なんですよ。うん、
パスタなら食べるけど、日本蕎麦いらないとか、あの、縁起物っていうか、季節のあれだからとか、うん、でもいいとか言って、なんか、どっか行きそうだよね。
一人でうどん食べて
ました。そうか。
うん。そうでした。そうだ。
あなたの奥さんは細いけど召し上がるんだよね。
あ、結構食いますねって思ったんですけど、うん、よくよく考えたらその時いなかったわ、神さん。
その時は握られてた？
仕事行ってたんで。
ほう、
そうすると、あの、お蕎麦召し上がったのがおよそ4名、はい、で28人という計算ですよね。
そうですよね。
え、1人7人前っていう数え方で。
そうですね。
てか、お父様とあなたが11ぐらいっていう感じじゃないの？
あ、そうなっちゃいますね。
でしょ、いくらあれでもお母様が。
お袋は、うん、そんな食べないですから。
うん。うん、だよね。
うん。
え、っていうか、あなたとお父様がほとんどだっていうことじゃないの？
そうでした。そうなっちゃいますね。
お母様召し上がって2人前で、 あなたとお父さんが13-13じゃないの？
そうかもしれないです。
なんかすごい同情して損した感がすごくあるんですけど。めちゃくちゃ元気やん、あんた。
俺そんなに食ったんだ、びっくりですね。
いや、こっちがびっくりだよ。
びっくりですね。
びっくりだよ。
まあびっくりしましたね。
13人前食うのは病人じゃねえだろ。
そうですね。
すごいね。
ああ、そんなに食ってたんだ。お蕎麦って食いちゃうもんなんですね。
いや、違う。
はい、違うの。
うん。
え、冷たいお蕎麦だからじゃないですか。
ああ。何かがあなたと私で理解し合えてないね。まあ、心の深くて。
冷たい温かいはね、あの、とりあえずあの、温かい方がね、もちろん良いは良いんですけども、確かに冷たいと、入りやすいっていうのはありますからね、本当に食べ物って。飲み物もそうですけれども、
うん、
結局だからあの、一回咀嚼とかそういう行動を取る前にストーンって入りやすいものだったり。
ああ、蕎麦特にね、そう。
うん。ね、あの、召し上がるのがお好きな方だとね、喉越しで楽しむなんておっしゃって、もう本当にズルって、
行
かれる方とかもいらっしゃるくらいですからね。
はい、うん。それがいけなかったんだ。やっぱ年越し蕎麦は温かいのでいいでしょ。
うん。
来年もね。
うん、好きにしてください、本当に。
まああの、とりあえずあの、噛んで食べましょうっていうところぐらいですかね。
で、あれです。一週間分の成果発表です。
はい。
中ご紹介した体重が 74.7kg でした。今週の体重。じゃん !73.2。
1.5kg のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 21.2% でした。今週の体脂肪。18.5。
2.7% のマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ウエストです。前回ご紹介したウエストが 87.0cm でした。今週のウエスト、じゃん 85.2。
1.8cm のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
パーフェクト、パーフェクトで、
パーフェクトから始まりました。
あ、いいスタートダッシュを。
ありがとうございます。てか、この前の週のが異常だったんですよね。これが、忘年会明けの計測かなんかの数だったので。
うん、モンブラン明けの年越しそばだと何が原因で何が結果なのか分かんないよね、もう。
はい。
はい。
で、まあ、問題、結果です。そして、1年分、2012年1月5日から、2013年1月5日の数値です。
はい。
今年の、あ、じゃあ、去年2012年1月5日の体重が 75.3kg でした。そして、今年の体重が 73.2kg。
じゃん !2.1kg のマイナスです。
おめでとうございます。
じゃん、また取れちゃった。体脂肪です。2012年1月5日が 19.3% でした。今年の体脂肪です。じゃん 18.5%。
0.8% のマイナスです。
おめでとうございます。
ウエットです。2012年が 89.8cm でした。今年のウエスト、じゃん 85.2cm。
4.6cm のマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんかこう、達成できなかったことをごまかすかのようになんか、あ
の、大半が先週1週間で稼いだんじゃないかっていう数字だったんですよ。複雑な気持ちで聞いてたんですけれども。
体脂肪は、ね。
俺はもう蕎麦が食べたくてしょうがないんですけど、今。うん、はい、どうぞ、ハンスケ君。
まあ、ウエストにね、体脂肪はもう、ここら辺ずっと行ったり来たりなので、たまたまマイナスになったかなっていう感じだと思います。で、体重も、もう2012年だと75ぐらいで安定してた感じがあったみたいなんですよね。ただ途中結構上がったりもしたんですが、まあ、結果 73.2 とマイナスなので、本当に永井先生のおっしゃってる通り、たまたまここの 1,2 週間がこんなだ、あ、 1,2 週間じゃないか、ここの1週間かが低かったからマイナスになれたっていうぐらいだと思います。ただウエストはまあ、目標は達成できなかったものの、
うん、
積み上げてきた結果じゃないかなって、ちょっと自慢したいんだけど、目標達成してなかったからあんまり大きく自慢できないんですが、でもこれは着実に減らせたと思ってます。いかが
です ね。
ごめん、そばのことしか考えなかった。ごめん、何も聞いてなかった。ごめん。
まあでも確かにウエストに関しては本当に1年でね、はい、あの5センチ近く落とせたっていうのは、
うん、
まあある程度頑張られたのかなという感じも、な、うん、きにしもあらずんばあらんやっていう感じで、
古典の勉強してるかのようですね。はい。
はい。うん、まあ多分腰の調子が良かったらもう少し落ちると思うんですね。83センチぐらいまでは。うん、本当に普通にハンスケさん落とせるだろうと思うのと、
はい、
83センチぐらいのウエストのコンディションを保っていられるのが、 はい、要は腰の痛みを感じづらかったりとか、
あの、
そう、動きを良くするっていう意味で、
はい、
多分望ましいコンディションになると思うんですね。
はい。
多分お腹のあたりっていうか、ウエストが落ちないとおっしゃってる方で、
はい。
ぎっくり腰の経験がある方って結構多かったりするんですね、僕のお客さんでも。
は
あ。で、大抵そういう方って、いわゆる背筋の下の方をですね、いわゆる腰のあたりの筋肉、すごく凝って硬くなっている方が非常に多かったりするので、
はい。
はい。
で、硬いとやっぱり動きが悪いっていうのと、冬場本当に痛みづらいっていうことと、知らないうちに姿勢が、いわゆる前かがみの状態になるので、まあ、簡単に言うと代謝が落ちるっていう話もあるんですよね。
はい、はい。
なので、もし可能な方は、ちょっと、今まで腰痛めた経験ありますよっていう方であれば、特に冬場に関しては、一回湯船に浸かるようにお風呂に入っていただくっていうこともまず一つですし、
はい。
はい。
あともう本当に以前から番組でも申し上げている通り、いわゆるボディウォーマーみたいなものの装着は冬場しっかりしていただいて、
はい。
もう冷やさないっていうことに対しては徹底的なケアを行うっていうことと、あとはもう本当にすごくベタな話なんですけれども、いわゆる前屈の状態。両足座った状態で構わないので、
はい、
座って足を伸ばすのを長座位って言うんですね。足が長い短いの長いに、
はい、
座椅子の座、座るに座で、位置の位で長座位って言うんですけれども、
はい、
長座位の状態からゆっくり倒せるだけ倒していただいて、やっぱりその姿勢を2分ぐらいキープしていただくっていうような前屈をしていただく。
うん。
うん、で、2分をずっとただそれだけをひたすらやってってやっぱり厳しいので、
はい、
何か本当にテレビを見ながらだったり音楽を聴きながらでも構わないんですけれども、
はい、
繰り返していただいて少しちょっと腰回りを柔らかくするっていう癖をつけておけた方がウエストが落ちやすいっていうのと、特にやっぱり代謝が下がるっていうことも怖いので、その予防としてもとても大切なことかなと思うので、どこかちょっと気が向いたりとか時間に余裕のあるところで少し寝る前とかでも構わないので、温めるっていうことと伸ばすっていうことはちょっとしっかりしていただいて、ウエストを落とすためにも、うん、ちょっと予防策を取っていただけるとありがたいなという感じではあるんですけどね。
はい。
だから半助さんも、
はい、
前屈してくださいねっていうお話なんですよ。
はい。頑張ります。
特に半助
さん。2分キープできるぐらいの位置で、無理にこう、前に詰めるとかっていうじゃなくて、2分キープできるぐらいの位置でっていうこと。
極端なことを言えば、はい、5センチぐらいしか倒れなくても大丈夫です、体は。ポイントは膝が曲がらないことだけですかね。
はい。はい、で、なるべく
曲がる。頑張って倒すのは倒しすぎなので、
はい、
足をまっすぐ伸ばした状態で、倒せるだけ体を、はい、いわゆる上体の部分ですかね、おへそから上の部分をしっかり倒しておいた状態、それを2分キープしていただくということで、まず少し腰を伸ばしていきましょうと。
はい、わかりました
。特に半助さんお仕事でおそらく重たいものを持ったりと不規則な姿勢を取ることが多いはずなんですね。
そうですね、そうなってます、う
ん、でちょっとやっぱり冬場はそれが故障にもつながりやすいので、
はい、
その故障の予防のためだったりっていうことも踏まえて、
はい、
自分の体のケアとウエストを落とすための本当に予備動作にはなるんですけれども、
はい、
やるのとやらないのでは多分成果の現れ方のスピードが違うので、
はい、
人とそこは前屈時間のあるときにやっていただいて、83までは持っていきたいですよね。
はい、
あと 2.2 センチ。
はい、
で、これをどこで落とそうっていうか、どこまでで落とそうっていうことがまたポイントになっていくんですけども。
また次の絶望までとか言いますよね。
うん。
まあ多分しばらく滅亡するっていうお話がないので、多分半助さんが落とす方が先の方がいいのかなと思ってるんですけれども。
はい。
でもないんですかね。滅亡はね。
しばらくなさそうですよね。
ないんですかね。はい。
なので。
いつぐらいに設定すればいいんでしょう。なんか過ぎてしまって。なのでどうしたらいいんだろうとは思っていたんですが、
うん、僕の個人的な希望で言うと、
はい、
はい、
春3月が終わるぐらいまでかなと。
3月
31日、まあだから 新学期を迎える、新年度を迎えるにあたって、なんですけど、はい、ベストはスッキリするみたいなところは、キリがいいのかなと。
わかりました。
また。
今度こそ、ちゃんと目標を持って頑張ります。
年度越しそばとか、なんか、そんなんでまたいっぱい食うとか、そんな風習があったりするんじゃないの？
いやもうないです、もうないです。節分で豆食うぐらいですね。でも節分はもう数が決まっちゃってるから。
おお。
年の数だけでしょ。
うん。まあでもあとバレンタインデーとかある。
バレンタインデーはもらえないから大丈夫です。
そういう自信の持ちようなんですね。
昔からあんまりもらうことがないの。
じゃあ、ハンスケさんのベストが閉まるのを阻止したい方は、ハンスケさんにチョコレートをたくさん送ってもらえれば、漏れなく阻止ができるっていうことなんですね。
ああ、もらったら食べちゃいますね、きっとね。
ですよね。
あ、でもそれはないでしょう。なので大丈夫だと思います。3月31日。
で、落としてしまいましょう。っていうか、故障がなくいくと思うんですね。その目標を設定することで、
はい、
多分常に気遣うので、はい、そのことによって故障を防ぐっていう意味合いも含めてなので、
はい、
ちょっとぜひ、基準の意味を込めて、ぜひ成功していただきたいなと思うので、
はい、
年度中に落とすっていうこと、はい。
2013年の3月31日までにウエストが 80? ごめん、そばが食べたくて聞いてなかった。何 ?83 センチ
?83。
ですね。83.0。
83.0。
はい。
なると。
83.0 になって新学期を迎えます。
そうですね。新学期は主に学業に就く皆さんが迎える時期だったりするので。
うん。
そうだね。大人の方は新年度だったりしますよね。
うん、じゃあ、ハンスケ君を皆さん応援してやってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。まずお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。本当に蕎麦食べに行こう。年越しそばもおせちも食べてない鉄道です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、本当に自宅作業で全然新年っぽくなかったかな。
うん、
はい。しかもぼやっと自宅作業この時期にやるじゃなくて、結構タイトな締め切りがありまして、だったので、もう、食事を作る時間もめんどくさかったので、カニをいただきましたので、カニの鍋を、3日用。終わったらお好み焼きを作って、3日分。あ、お好み焼き2日か。そして、最後にカレーライスを作って3日分と思ってたんですが、
はい。
美味しくて結構、1日ずつ前倒しみたいな感じになって、あれみたいな。
はい、
あれただ食べてるだけみたいな感じになってしまいました。
はい。
運動はですね、でも前回お約束したようにちょっと動けるようになりまして、
おすごい、
はい、考えたらなんか1日サボったのですごくサボった感があったんですけれども、ちょうど1週間ですよね、前回から、うん、前回終わって日曜日月曜日火曜日、もう新年、そうだよ、年またぎのウォーキングをしてしまいました。
31日から1日の間歩いてったんですか？
はい、帰ってきたら年が明けてた。
な
んで、ウォーキングが4回。
すごい。この時期で4回ってすごいですね。
そうですね、4回。そして、室内ムーバレックス46分が1回。
うん。
ということで、昨日は無理だったんですが、サボったの1日だけか。はい、そんな感じでした。はぁ、あ。ですね、悪いニュース。
は？
はい。
はい。
悪いニュース？
はい。前回の収録土曜日終わって、日月カート、その1月1日まで、
うん、
ウォーキング。あ、僕2回だと思ったけど、3回したんだね。3回続けて6キロ歩くと。
うん。
きつかった、翌日、1月2日が。
もう、
筋肉痛。
翌日ですか？
はい、筋肉痛で、足もきついし、腕も引き上げるように歩くじゃないですか。はい、なので、こう、 ウォーキングの体勢で肘を後ろに引き上げた時に来る、
はい、
肘よりちょっと上の二の腕の裏のところっぽいところ
あた
りが今も痛い筋肉痛、僕2日歩いて筋肉痛になったのかと思ったけど3日歩いて筋肉痛になったのね。でもしばらくやっぱ1週間近く歩いてなかったんですが、前1年前とか2年前は歩けてたのに、なんかかえって体力なくなったのっていう感じがしました。
おお。
そしていいニュース、
はい、
今半助君が気がつかれたように痛みが翌日に来ました。多分僕2年前運動始める前までは、翌々日か翌々翌日に来だしたんだよね痛みが。
はいはいはい、はい、
それが翌日に来るようになったと。
お
お。いたたたいたたた言いながら、おーや翌日にいたたたいたたた来たぞいたたたいたたたみたいになってました。
お
好み焼きを食べながら思っておりました。
おお、離れた。
という1週間を送りました。
はい。
前回ご紹介した体重が、
はい、
74.3kg でした。今週は、うん、じゃん !74.5!
0.2kg のプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
って言っても、えっていうほど、すごい、増えてるっていうことではないんですよ。だから、これは、
何ですかね、
参考値っていう感じで、来てるかなと思って。はい、
増えとうねーと、九州弁では思いましたが、うん、出て2位増えております。対象です、はい、前回ご紹介したのが 27.2% でした。今週は、じゃん !26.3!
お !0.9% の、マイナスです。
おめでとうございます。おめでとうございます。
お疲れ様です。ウエストです。前回ご紹介したのが 90.3cm でした。今週は、じゃん !88.8!
うぇ
!0.5cm のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そんなに喜ぶほど驚くほど大きいか？
いいな
ぁ。え、それは嫌味ですか？
いやいやいや。
あなた1週間で 1.8 センチも下がっとるじゃないですか。
いや、だってそれはモンブラートのイレギュラーなあれがあったもんね。
あー、そうかそうか。0.9 一晩で増えた後だったね。
うんうん、そう。
いや、でも、はい。
はい。
でも考えて4回動いたからこれからですよね、先生ね。
あー、そうか。
思います。
うん。いや、だからそこで悲しそうな顔をする。出すからやっぱりお前は、心の奥ではって思っちゃうんだよね。はい。
あとは、瀬戸さんの数字で考えると、
はい、
僕一番実は大事だなと思っているのが、
はい、
いわゆる大きく増えすぎることがなく、はい、新しい年を迎えて何日か過ぎてるっていうことだと思うんですね。
は
い、逆に本当に普通にお正月っていうとどうしてもたくさん食べて、
はい、
ゆっくり休んでっていう過ごし方をしてしまうと、自然と増える方向に行くのが、まあ、無理からの流れだったりはするんですが、
はい、
鉄道様が本当に2年またぎでウォーキングをされたりっていう回もあって、
はい、
そういう意味では実質パーフェクトに近い状態ですからね、数字としては、
うんうん、
それで本当に1週間近く経つ中で、
はい、
このコンディションで迎えられていて、かつ動いたせいか本当にさっきおっしゃってたように次回っていうことを考えると、
はい、
非常にうまくいわゆる年を乗り切ったっていう感じで、そこは非常に素晴らしいなと思って聞いてたんですね。
いや、無理やり褒めていただいて恐縮ですが。
っていうか、うん、多分本当にお正月太りっていうのは、はい、やっぱりどうしても多く存在するようなので、皆さん。
うん。
そこがうまくコントロールできてるっていうこと自体は、実はとても難しいことだったりするんですよね。はい、で、それがちゃんとコントロールできて結果に出たっていうことは、実はとても素晴らしいことだなと思って、成果発表を僕は聞いてみました。
はい。無理やり褒めていただいてありがとうございます。
いやいやいや。
じゃあ、うん、でもちょっと、うん、休みにはならないですけど、運動はできるかなと。週ちょっと今回みたいに4回は珍しいですが、2回3回はウォーキングできるんじゃないかなという。よくも悪くもなんか全然正月休みがなく、のぺというよりもちょっといつもより忙しいぐらいが続いてる感じです。
どう、
じゃあなんかのペットしすぎたので、のほほんもほどがあるだろうということで、中先生、じゃあ僕も3月31日までに目標というとどれぐらいでしょう。
鉄 夫さんのウエスト、ただ哲夫さんの場合だと正直
増えたもんね。
いや大きく落としてもいけそうな気もしてるっていうのもあるんですよ。
えこうこう
ちょうど今でも、うん、今日の時点で 88.8 センチということで、
なんか縁起が良さそうな数字ですよね。
はい、アニメ新春らしい数字ではあるんですけれども、
とも言えるし、パパパーって言うとなんかバカみたいな感じもするしね。
笑っちゃった。
多分これが 84.0 とかまではいくだろうなと思ってるんです。
84.0？
はい、
いや結構ですね。それ
5センチ。ただ、うん、哲夫さんだとこれが全然不可能じゃないだろうなと思っておりまして、
うん、
っていうのは別に必要以上にものすごく励むとかいうことがなくても、
うん、
多分普通のペースで動いていくっていうことがあれば全然達するだろうなと思っているっていう部分と、
うん、
あと冬場動くにあたって、
はい、
ちょっとこれ皆さんも冬場頑張られる方はぜひちょっと成果を出すための一つの工夫として、まあ工夫っていうほどでもないんですけれども、
はい
はい、
冬場っていわゆるウォーキングをしたりとか、
はい、
まあ、冬場も頑張ってプールに通われる方、走られる方に関しても、
はい、
例えばね、春夏秋と同じ時間であったりとか、
はい、
同じくらいの量のストレッチングだったりウォーミングアップだと、
はい、
冬場って圧倒的に足らないんですね。
はあはあはあ、はい、
なので例えば同じように動いていてもなかなか汗が出づらかったり、簡単に言うとエネルギーが出づらいっていう状況になるので、
はい、
冬場の時点では少し長めにだったりとか、しっかりウォーミングアップができるっていうだけで、
うん、
ウォーキングだったり、まあランニング、ジョギング、それこそ泳ぐっていうことも、いわゆる有酸素運動の成果を上げやすくなるんですね。
は
あ、
で、まあ、それどうしたらいいんだっていうことにおいては、もう本当にね、ずっと番組で紹介させていただいておりますが、ムーバレックスをウォーミングアップとして使っていただいて、
はい、
十分温まったところからウォーキングを開始していただけたりすると脂肪の燃焼率が高まって、
はい、
目標数値が上げやすいかなと思っているんですね。
なるほど、
はい、ウォーミングアップとかもう本当にだから体を温めるっていう作業をしっかりやっていただくことがありつつ、ウォーキングができると成果としては多分結ばれると思うので、結構僕、はい、通常言ったつもりではあるんですけれども、
はい、
哲夫さんだといける気がしているので、
うん、僕も偉そうですけどいける気はするんですけど、今から5センチでしょ、5センチでしょ、
はい、
約5センチ、5センチ減ることもあるかもしれないけど、なんかつい向こう方向が違うと5センチ増える可能性もあるなっていうさ、なんかどっちなんだろうっていう、そっちの方が心配、違うか、うん、はい。
まあ、どっちにも動く可能性はあるかなと思うんですけど、ただ減らすって言った時に、哲夫さんと5センチが本当に全然無茶だったりとか、ちょっとハードルが高すぎるなっていう設定ではないなと思っているんですが、せっかくウォーキングができるのであれば、ちょっとやっぱり成果が上がった方が良いかなっていうのがありまして、どうしても冬場は本当に体自体が温まるのに時間がかかってしまうので、長めのウォーミングアップっていうことを心がけるとか、あとは、極端なことを言えばお風呂に入ってから動くでも良いんですけど、
はいはい、
要は温まるっていうことがあるだけで、はい、運動効率が上がるので、
はい、
温めて動いてなるべく体の余分な油を落としていける状況があると良いなっていうことがありまして、
はい、
ちょっとプラスになるお話をしておきたいなという感じで、
はい、ありがとうございます、
うん、
それでは新年一発目のみんなのダイエット、今年2013年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
まだアンケートの方続いておりますので、今2013年の1月の初旬に聞かれている方、まだ間に合うと思います。
はい、
ちょっと書き込んでポチッとしていただけると嬉しいです。それではお届けしましたみんなのダイエット、お送りしたのは2013年の3月31日までに 85.0、違う、何だったっけ僕、
はい、そうです、
ごめん、本当にそばに、
あ、
そば
食べたくて、84.0、
そうかそうか、5センチ減らすんで 84.0 を目指すことになった、
はい、
だけど実は2012年の頭には 82.5 だった。鉄尾石郎と
31日までに 83.0 にします、半助と、
はい、お二人にそう宣言していただいたので、そこにおいて責任を今年もびっちり背負ったところからスタートする永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。